その戦いが起こるというのはやっぱり世との戦いっていうのがあるからでもあります。ヨハネがここで言っている世というこの言葉は神様抜きの秩序という意味もあります。ですからこの世界っていうものが語りかけてくる言葉というのは私たちを神様から引き離そうとするっていうそういう言葉がたくさんあるわけです。お金さえあればなんとかなるじゃないかっていうような、その神様おられなくても大丈夫だっていうような働きかけもあれば、もう反対の、いや神様がいたらなんとかなるったってあなたこうでこうでしょう、何の権力があるの、何の能力があるの、神様おられてもダメなんだ、そんないろんな条件をこの世は私たちに突きつけて神様から引き離そう、無理だよできないよ、そうしたこの世の言葉に私たちは耳を貸さないで神から生まれる、この方から生まれてるものだけが全てです。この世に確かにいろんな出来事が起こり、いまだに戦争はある、不幸はある、神はどこにおられるのだというそのようないろんなこの世のありさまはある。しかしその全てにおいてこの方は十字架にかかってくださって今も平和を作り出そうとしておられるお方です。世に勝つお方です。その栄光を信じて見るものでありたい。こんな状況でどうしたらいいんでしょうというそのような時にこそこの方は働いてくださる。この方ご自身も弟子が裏切る、指導者たちはご自分を十字架にかけようとする。なぜこんなことになったんですか、なぜそこで神様は沈黙されてるんですかというその中で、しかしそれが救いの宮座であった、復活の力がそこに注がれ40日後にはペンテコステの出来事が起こった。私たちはそうした神様の恵みを、神様の宮座をこの世に勝ってくださる、その神様の自身を仰ぎに続け待ち望むものでありたいと願うんです。1世紀後半から2世紀にかけてのユダヤ人の学者である有名なアキバヨセフという人がいます。この方実は有名な学者とはいえ学び始めたのがとても遅いんですね。40歳になって自分の5歳の息子と共に学校に行って文字の読み方を習ったっていうんです。でそうしてでも40歳になってから学び始めて間もなくモーセ五章旧約聖書の最初の五巻を暗記して言えるようになった。でそうして教師になっていったんです。でその彼に関して次のような話が伝えられています。この秋葉ヨセフがもう年老いていって、ローマ帝国の迫害がすごく強くなってきたので、もとイスラエルにはいられなくなって、そしてもう遠い旅に出ていったんです。どこかで、自分が学びをできるところはないか、彼の持ち物はほんとわずかでした。ランプが一つ、これがなかったら文字が見えない、学びができない。でそしてオンドリが1羽、これ夜明けを告げる時計があるそんな日の当たるところにずっといられない、見つかったらいけないから結構暗い隠れたところにいるんでオンドリが大事だ。でロバが1匹、このロバがいないと遠くまで旅にできない。その3つが全財産、あとは聖書。でそしてずっと旅をしながら、夜はランプをつけて、で電気をする、でオンドリが鳴いて夜明けを告げる、そうするとロバによってまた旅をするという繰り返しをしていた。 まあでもだんだんだんだん疲れてきて、まあ、全財産がそれだけですから、なんとか食べ物がないか、そうして旅を していると、はっ、あっ、部落の明かりがある、助かった神様に導きを感謝しますと尋ねたんですが、誰も止めてくれない。まあ、そこはもうすごい閉鎖的な場所であって、よそ者お断り。残念だ、せっかくなのに。でしかも、もうヘトヘトになって、しかも、もうそのしばらくは天気もカンカンカン照りで、疲労がきつい。だから、なんとかしのげる屋根でもなければと思ったんですが、まあ無理。しかし、神様は最善をなされる、まあ、あの木の根元で野宿をする、うん、そうしたら、まあ、外でしたから、うん、聖書を読んでいたんですが、ランプがふわーっと風で消されて、もうランプつかない。聖書を読むこともできないなんて、でも、まあ、神様の導きかと眠ることにしました。そしたら2、3時間ぐらい狼がバーってやってきて、オンドリを殺すんですね。朝がわからない、どうしたらいいんだ、しかしこの導きだろうか。そしたら今度ロバもやられてしまうわけです。とうとう全てを失ってしまった。しかし神様は共にいてくださる。で、まあ、夜が明けて、さすがに外にいますから、太陽の明かりで朝だともかって、そうして彼は、まあ、徒歩で旅を続けようと、まあ、そうしたら、この自分を断った部落が、なんと、全く家が潰されて、あちこちから煙が立ち上っている、で、死体があちこちに散らばっている、何があったかというと、盗賊の一体が現れて、部族が襲って、そしてもう抵抗する者は殺し、略奪をしていく。で、そして、パッと気づくんです。もしランプが消えていなかったら、自分も同じ目にあっただろう。もしオンドリが生きていたら、オンドリが鳴く、その声でやっぱり自分の居場所が分かっただろう。何も知らない私を守ってくださった。確かに神様は最善をなしてくださった。神様は最善をご存知で、私たちの目に見える範囲では最悪に見えるような出来事も、実は私たちの永遠の命のためである。あの十字架がそうであった。今これからどんな困難があろうと、しかし神様ははっきりと私たちに、あなた方、あなたの将来には望みがある。それはこの地上では私たちは何もなかったけども、天国があるではないかという慰めではない。私たちは帰ってくる、あなたの子らは帰ってくる。今病との戦いの中にあるその兄弟も帰ってくる。先にこの御言葉が与えられている。私はそれを信じています。人間的にはどうやってと思う、そのようなことがあったとしても、あるいは自分の夫や息子娘、どうやって教会に導けば、しかし神様は必ず再生を出してくださる。より打ち勝つものとしてください。それはイエスを神のことを信じるものではありませんか。私たちの全ての絶望を打ち破るため、天の窓を開いてこの方を送ってくださった。私たちはひたすらそのキリストをいつも追い求め、主よ来てください。 この命に満たしてくださいと信じるものでありたいと心から願います。お祈りをいたします。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありません。天の父なる神様、私たち世に悩む者に対し、世に勝つ者、ただキリストだけが世に勝つ者ではなく、キリストによって私たちを世に勝つ者としてくださる意味、この世にあっては死をも読みの者に打ち勝つことはできませんと宣言してくださったことを感謝いたします。しばしば世の力はあなたから私たちを引き離そうとし、そんなことはありえないと語りかけてきますが、そうではないと、主よ、イエスがキリストと信じる者は神から生まれたのです、そのお方を私たちのために送ってくださり与えてくださったそのお方によってあらゆることは退けられますと、主よ、そのように私たちは信じる者とならせてください。この世がどんなことを言おうとも、あなたの言葉だけが実現するということを信じる者となり、その御言葉を待ち望み、またその命令を喜んで受け取り従う者となるように、全てのものを力づけください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。